月曜対談。人物ことに関わるさまざまなトピックを切り取っていくインタビュー、月曜対談。今日お越しいただいたのは、一般財団法人清和文楽の里協会職員でいらっしゃる渡辺夏子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、清和文楽ね、これに携わっていらっしゃる渡辺さんですが、平成元年5月9日生まれ、清和のご出身ですね。高校卒業後は渡辺さん、意外なお仕事に就かれてたということで。
はい、
はい、
市内の熊本市内の方でですね、洋菓子店の方に勤務しており、うん、
はい、
そこからまあちょっと違うこともしたいなと思って、
はい、
思い切ってこの仕事に就きました、
ね、思い切りましたねというか、はい、全く違うお仕事ですね。
そうですね。
元はパティシエさんでいらっしゃる。
そうです。はい、
はあ、もう洋の文化からもう和の文化に、
はい、
ね、いや、清和文楽っていうのは本当によく聞きますし、定期公演のお知らせなんかもね FMK でよくしてますが、渡辺さん、清和文楽、まあ、ちょっとこう歴史を簡単に教えてもらえますか。
はい、清和文楽はですね、熊本県において現在唯一、残っている人形浄瑠璃芝居になります。
はい、
で、江戸時代末期から淡路の方から訪れた旅の人形一座からですね、地元の方々が一座から人形を譲り受けて操り方を習ったのが初めてされております。
はあ、というのはもう何年ぐらい前なんだろう。
もう一応、江戸時代なので、今約260年ぐらい前からになりますね。
でも脈々と清和の地で伝えられてきたということですよね。
そうですね。
その淡路から旅の人形一座がやってきたわけでしょう、はい、その昔清和に、
はい、
でもそれ見て清和の人たちが、あ、これはいいと、で、人形くれるんだったらちょっとそれをこうやっていきたいなっていうことで始まったということですよね。
そうなりますね。
すごいですよね。受け伝え方なんですけど、
はい、
どうやって受け継がれていくんですか。なんかこう紙に書いてあるんですか。こういうとこういうことをやりなさいみたいな。
そうですね、お芝居、地元の方がお祭りとかでされて、これを毎年繰り返していくっていったような、それが残っていて、で、はい、
見て伝えて、
なんか娯楽になるので。
そうか、
はい、
だから歌舞伎とかと一緒ってことですよね。庶民の娯楽ですもんね。
人々を楽しませる。
渡辺さん、すみません、お年がいくつですかね。
今29になります。
29歳、はい、渡辺さんたちの世代でも結構こう清和の子たちっていうのは清和文楽については詳しかったり、よく馴染みのあるもんですか。
意外と知らない人が多いので、うん、やっぱりこれから大切なのはやっぱ地元の方に知ってもらって、うん、それから伝えていくことがすごい大事なことかなと思います。
やはりいろんな伝統芸能と同じように後継者、
そうですね、
欲しい。
これから後継者不足がやっぱり問題とされているので、
改めてちょっとこう清和文楽の魅力っていうのを、まあ、渡辺さんを通じて知りたいんですが、
はい、
渡辺さんがその洋菓子を作ってたパティシエさんから、あ、一念発起して清和文楽に私携わろうと思ったきっかけは何だったんですか。
きっかけはその洋菓子店に勤めてて、やっぱ5年ぐらい勤めてたんですが、そこでちょっと違うこともしたいなと、
うん、
でそこも思い切ってなんですけど、
和菓子に行ってもよかったですもんね。
まあ、そうですね、まあ、もう本当に別の仕事、でも音楽にも興味はありますし、手にお仕事が欲しかったの、
はいはい、
手の
先、手に職、
はい、うん、それがあったのがたまたまちょっとこの応募があったので。
あ、そうですか。
はい、募集をしてたので。
今日は三味線をお持ちいただいてるんですが、渡辺さんはその清和文楽公演の中でどの立場というか、どの職種として具体的に仕事をなさってるんですか。
は
い、
私がですね、物語の情景を語る太夫、うん、
まあ、
語りですね、
はい、
人形を語る、物語を語る太夫と三味線を担当してます。
お、太夫っていうのはじゃあこの物語場面をこう、
そうです、登場、話したり、その情景を語る、一応語るっていうんです。歌うじゃなくて語るって
。語るんですね。
はい、
ちょっとどういう風にやるか、はい、一節聞かせてもらえますか。
そうですね
何でもないじゃ
ん。何でもいいですか。 ていうかな
何でもいいですよ。
ですね、泣くシーンがあるんですけど、
泣くシーン、はい、はい、お願いします。
失礼します。だけれどもなぁ、だけれどもなぁっていう、これは母親の、まあ、女性の泣き方なんですけど、子供がまたあってですね、子供はちょっとっていう、ちょっと可愛らしい泣き方を、
ちょっと可愛らしい感じになるん
です。はい、
で今太夫がそのように泣ける場面を語っている時に人形は泣いている
泣いていると、三味線も泣いている感じで弾く
BGM。
そうですね、
主にじゃあその3つの立場の方たちで聖夜文楽っていうのを公演が行われる、
はい、
それにしても渡辺さん今ちょっとドキッとしてた。もう全然普段の声と違うんですね。
よく言われます。
歌舞伎みたいにやっぱりそういう、こう語り口というか声の感じなんですね。で少し前から新聞で実は渡辺さんもご存知という方も多いと思いますが、はい、本場淡路に修行に行かれたお三方のうちの一人、渡辺さんなんですよね。
そうです、はい。
何年間修行に行かれたんですか？
淡路の方に2年間修行に行かせていただきました。
清和文楽をやる人たちっていうのは代々そうやってこう淡路の地に直接修行に行かれるもんなんですか？
そうですね、やっぱりその旅巡業してきたのが淡路本場から伝わっているので、はい、うん、本場に修行に行くという形になってます、はい。
どういう修行の毎日だったんですか？
そうですね、師匠になる方が、まあ、毎日稽古をしてくださって、うん、あとはその稽古してるのをレコーダーに録音して、
今風ですね、うんうん、
それを自分で聞いて練習したりとか、
はい、一番難しいところ、やりがいなところ、どんなところですか？
やっぱり一番難しいのはその語りのイントネーションが関西弁になるので、うん、はい、語りはそれが難しくて、三味線もやっぱり音と感覚、やっぱ耳が良くないと音が聞き取れないので
、
そうですね。
楽器はそれまでやってたことは
全然してないです。一からになります。
もう三味線なんてじゃあ普通女の子触ったこともないような感じでしょ
う？そうですね。
じゃあお師匠さんから、まあ、口伝で伝えられると思うんですけど、ちょっと、はい、一節例えば簡単に僕になんかお稽古を今つけてもらったり
できますか？お稽古ですか、うんうん、
ちょっと僕もちょっと興味がある、うん、例えばこういう風に一個真似してみなさいみたいな感じですか？
関西弁だとですね、この川をっていう、この川を渡すことはならぬわいって、この川をっていうのが関西弁で、はいはい、熊本弁はこの川を、
そうですね、はい、普通に流れるリバーでしょ、だって
そうです、うんうん、ちょっと流れ、イントネーションがちょっと違うので、
はいはいはい、
そこを一応稽古で何回も何回もして、でもそれでもできないんですよね。
プラス独特な語り口ですか？
そうです、義太夫節っていうものになりまして、はい、竹本義太夫さんっていう方がつけられた節、はいはいはい、
義太夫節って、ちょっと一回それ聞かせてもらえますか？
それ、はい、どうですか、
うん、ダメ？特別に。
そうですね、一応さっき泣いてるやつも、もう義太夫節の一応そういうのになるので。
あ、そうか、ああいうような感じということか。
そうですね、で、顎を使って語るので。
え？顎？
顎普通に喋ってるんじゃなくて、はい、顎で語る、やっぱ何回もしないとわからないんですけど。
わかんない、全然。
お芝居を見に来ていただくとですね、ちょっとここがすごい動いてると思います。
なるほど、太夫のそのこう顔の動きをちょっと見ながら。
はい、
三味線もその独特なやっぱりこう弾き方なんですか？
三味線、そうですね、義太夫一応太棹になるので、
はい、
あと音とかが重い音になるので結構バンバンしたり、でもその泣いてる時はちょっと柔らかく弾いたりとかしますね。
少し三味線を弾く音を聞かせていただけますか？
はい、はい、大丈夫です、
はい、お願いします。
はい、
今日は聖夜文楽のですね、渡辺那須子さんにお越しいただきます。語りの太夫と、そして、三味線の演奏もされるということで、じゃあその少し三味線の音をお願いします。
これが三馬奏っていう曲になるんです。三馬奏にもちょっといろいろ種類があってですね、
は
い、ちょっと今から弾かせていただくのは、
はい、
この 1,2,3 っていう糸が2の糸をですねちょっと上げて弾く。
チューニングが違うんですね。
そうです、違います。
ははは、
ちょっと 弾かせていただきます、はい、
これはどんなことを思い浮かべながら聞いたらいいですかね。
そうです、
ね、
これは一応、うん、幕お芝居が始まる幕開けとかにされるので、はい、ちょっとあの鮮やかというか、ちょっとお祭りに、すいませんね、
そのチューニングも本当にこう耳だけで頼りにして、
今2が
上がりましたね。
分か
ります、分かります。
失礼いたします。
お願いします。幕が開くよっていう感じなんですね。やっぱりこう津軽三味線とかのようにこうわーっと音が押し寄せてくるような、そういうアクティブなというよりも、これから物語を見る準備をちょっとずつ整えてくれるような。
そうですね。
へ
ー、今のが一応何人でも3人とか4人、何人大人数でするので、ちょっとずれて弾いたりとか違うところを弾いたりとかするので、それでもやっぱ耳が良くないと。
なるほどなるほど、はい。じゃあその三味線の人たちが増えたり語り手が増えたりすると、また舞台自体に厚みができたりということで。
そうですね、はい、華やかになる。
じゃあ西洋文楽携わる人たちというのは本当に多く、もっと増えてもらいたいところですよね。
そうですね、はい。
淡路に修行に行ってから渡辺さんのこの関わり方とか西洋文楽へのこう印象というのは変わりました？
変わりましたね。やっぱり小さい時からまあ、見てるものなんですけど、小さい時は全く興味がない、正直に興味なかったんですけど、やっぱ大人になるにつれてその内容を理解するようになって、すごいやっぱいいなと。やっぱ映画を見るような感覚で若い方にも見られる、見ていただけるので、もっと皆さんに興味を持っていただきたいなと思います。
いろんなタイトルの物語がありますけど、結構昔の物語ですけど、今に通じるような心情の変化だったり人情ものだったりあるんでしょう？
あります。結構恋愛ものもあるので。
あ、そうですか。
女性がちょっと、
ええ、キュンキュンしちゃう、
嫉妬に狂って鬼になったりとか、
その時の人形の顔が勝って鬼に変わるような時とかも、男性の皆さん特に死んじゃいそうになっちゃうん
ですね。結構お客様でも、
ええ、声出ちゃいます。
そうですね、女性は怖いと。
そうね。今非常に穏やかな目で微笑まれた渡辺さんの顔が怖かったです私。じゃあ西洋文楽見ることができるのは西洋文楽館で、
はい
はい、見ることができるということですが、公演のスケジュールや鑑賞方法なんかは教えてもらえますか？
はい、はい、西洋文楽はですね、定期的に公演を行っていまして、
はい、
すいません、6月から、
はい、
失礼いたします、7月からですね、11月までが毎週日曜日で、
はい、
6月から、12月までが第2、第4日曜日の公演となっております。でそれ以外にも
6月から、あ、12月から6月ですね、
12月から6月ですね、はいはい、12月から6月ですね、失礼いたしました、はい、12月から6月まで第2、第4の日曜日に定期公演を行っています。
はい
はい。で、それ以外にでも予約公演を受けたまわっておりますので、その際はですね、お電話をいただくと助かります。
わ、
はい、
かりました。西和文楽館に電話でよろしいですかね。
はい、はい、
電話番号は 0967823001、はい、お問い合わせいただきたいと思います。
はい、
今日はですね、清和文楽の里協会から太夫、そして三味線を清和文楽では披露されます演者さんです、渡辺夏子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上月曜対談でした。